特集3、未来への挑戦。未来の普通を作ろう。豊田市は2009年、平成21年、低炭素社会の実現を目指す環境モデル都市として国から選定されました。以来、ハイブリッドシティ豊田プランのもと、交通、産業、森林、都心、民生の5分野を軸に多様な取り組みを進め、人と環境と技術が融合する環境先進都市を目指してきました。そして2018年、平成30年、SDGs に先導的に取り組む自治体として、SDGs 未来都市にも選定され、新たな一歩を踏み出しています。SDGs とは、国連で採択された持続可能な開発目標のことです。貧困や差別の撲滅、気候変動対策など、世界中の人々が一丸となって達成すべき17の目標が定められています。豊田市は、未来の普通を作ろうを合言葉に、誰もが心豊かに生きられる、SDGs 未来都市トヨタの実現に向けてチャレンジを重ねています。未来の普通とは、持続可能な社会に近づいているであろう少し先の未来。そこで当たり前になっているもの、ことを未来の普通と捉え、その実現に向けて豊田市は先進的な取り組みを推進しています。2013年、平成25年から、未来の普通を目指そう。未来の普通を目指そうをスローガンとして、ハイブリッドシティ豊田プランをベースに、交通、産業、森林、都心、民生の5分野を中心に、未来志向のプロジェクトを推進しました。2018年、平成30年から、未来の普通を作ろう。2018年、平成30年に SDGs 未来都市に選定されたことを機に、スローガンも目指そうから作ろうへとステップアップ。構想するだけではなく、実際にアクションしていこうという意思が込められています。市民、企業、団体、行政がつながり合って、SDGs 達成に向けて行動を起こしています。未来の普通の実現に向けたアクションの事例をご紹介します。31ページ、アクション1、モビリティの未来。32ページ、アクション2、ものづくりの未来。33ページ、アクション3、地域づくりの未来。34ページ、アクション4、田舎暮らしの未来。紹介する4つの取り組み事例の活動の様子の写真が掲載されています。スカイドライブ、先端、スクラッセルと敷島自治区です。モビリティの未来。アクション1、株式会社スカイドライブ。空飛ぶ車が開く移動の新時代。自動車や航空機以来、およそ100年ぶりのモビリティ革命と言われ、世界各国で開発が進められている空飛ぶ車。電力で動き、完全自立の自動操縦や垂直離着陸を特徴とする新しいモビリティです。日本におけるリーディングカンパニーは、株式会社スカイドライブ。豊田市を拠点に空飛ぶ車の開発、実用化プロジェクトに取り組んでいます。2020年、令和2年8月には、アスケ地区にあるテストフィールドで空飛ぶ車の有人飛行試験を世界初公開しました。株式会社スカイドライブ代表福沢智弘さんは、豊田市は新しいものづくりを後押しする環境が整い、 地域の方々も応援してくれます。空が日常的に使える未来を見据え、革新的なエアモビリティを実現させます、と力強く語ります。次世代の産業分野として期待され、都市部の渋滞緩和、離島、山間部の移動手段、救急医療、災害対応などでの活用が想定される空飛ぶ車。より快適で安心なモビリティの未来が新たに開かれようとしています。写真が3枚あります。コメントに、空飛ぶ車の開発・実用化に挑む株式会社スカイドライブ代表福沢智弘さんとあり、空飛ぶ車の前で腕組みをし、笑顔で立っている福沢さんの大きめな写真。あとの2枚は小さめで、社員の集合写真と作業中の女性社員の写真です。トピック。福沢さんはウィーラブトヨタスペシャルサポーターとしても活躍いただいています。福沢さんと太田市長がスペシャルサポーターの任命状の額を持って並んで写っている写真があります。ものづくりの未来。アクション2。ものづくり創造拠点、先端。人づくりがイノベーションを起こす。ものづくり関連の仕事に就く人や、起業を志す人、団体などが集まる場所。ものづくり創造拠点、先端。人やアイデアをつなげる交流スペース。アイデアを形にするものづくりスペースのほか、セミナールーム、サイエンスルームがあり、異業種交流、アイデア創出、試作開発、情報発信、人材育成などに活用されています。2019年、令和元年度の利用者数は1万2000人以上。登録団体は2020年、令和2年、10月末時点で53団体。利用者、登録団体ともに年々増加しています。いつの時代もイノベーションを促すものは人の発想力。ものづくりにとって大切なことは人づくりです。そこで先端では、異業種の若手技術者が集まって製品開発に励むものづくり未来塾をはじめ、子どもを対象としたものづくりイベントなど、豊田市の未来を担うものづくり人材を育成しています。こうした取り組みは、ものづくりの町、豊田市だからこそできること。先端では今日も、新たなイノベーションの芽が育っています。写真が2枚あります。コメントに、ものづくり創造拠点先端では、ものづくり企業の OB がテクニカルスタッフとして長年の経験に基づく知識や技術、ものづくりへの情熱を若者たちに伝えています。とあり、指導員と若い熟成3人が機械を前に、一緒に作業をしている大きめの写真と他の部署での作業の様子を写した小さめな写真です。ニュース。新たな水素ガスの製造方法を熟成たちが発明。ものづくり未来塾第1期生水素チームの熟成と指導員が家庭用水素発生発電装置の開発過程で新たな水素ガスの製造方法を発明しました。豊田市が特許を出願し、2020年、令和2年6月に三河地域の自治体では初となる特許権を取得しました。指導員と熟成2人が実験をしている様子の写真があります。地域づくりの未来。アクション3。作らせる。持続可能な地域をみんなで作る。旭地区の山あいに佇む3階建ての建物は、少子化の影響で2012年、 平成24年に廃校となった筑波小学校の校舎です。137年間の歴史ある学校は、地域みんなの拠り所でした。その大切な学び屋が、2018年、平成30年、地域づくりを担う人材創造拠点、つくらっせるとして再スタートしました。暮らしと仕事が両立できる。誰もが互いの得意を持ち寄って活かし合える。そんな未来を目指すつくらっせるでは、この地区に昔から住む人々、移住者、都市部の企業、研究機関など、多様な主体が関わり合って活動を展開。山村地域での安全、安心な移動をサポートする超小型モビリティ、里モビの普及活動、地域の間伐材を活用した薪作り、地域に昔から伝わる生活や文化を学ぶ山里手習い塾などの拠点になっています。また、テレワーク環境も整備され、地域住民にとってライフスタイルの選択肢を増やす場所にもなっています。地域に根差し、多くの人と人との関係を育んでいるつくらっせる。誰もが自分らしく輝ける地域の未来が、ここから築かれていきます。写真が4枚あります。コメントに、旧筑波小学校の校舎を活用した地域づくりを担う人材創造拠点、つくらっせるとあり、青空と校舎を背景に、一人は子供を肩車した。メンバー3人が笑顔で並んで立っている大きめな写真と、あとの3枚はメンバーの集合写真と企画した講座やイベントの様子を写した小さめな写真です。田舎暮らしの未来。アクション4、敷島自治区。山里の美しい風景をみんなで守り継ぐ。愛知高原国定公園の西端に位置する敷島自治区は、かつて市内で最も過疎の深刻な地域でした。この課題に対処するため立ち上がったのが地域住民たちです。2010年、平成22年に地域の将来ビジョンを策定した上で、空き家の整備や移住希望者との交流会の開催などを実施、10年間で40世帯、98人の移住者を受け入れ、交流人口も年間5000人に上りました。地域全体を巻き込んだ取り組みは、総務省が選定する令和2年度過疎地域自立活性化優良事例表彰の最高賞、総務大臣賞に輝くなど、全国的にも高く評価されています。移住者の多くは子育て世代で、山里の豊かな自然が気に入って移住しています。敷島自治区の美しい田園風景や山並み、文化などは、先人たちが農業や林業を営む中で形作られてきた地域の宝物、その一つ一つを時代に残していくための活動も住民主体で行うなど、一人一人が大好きな敷島自治区をより良くしていきたいという思いを分かち合い、笑顔あふれる未来に向かって新たなチャレンジを重ねています。写真が4枚あります。コメントに、敷島自治区の宝物である美しい田園風景と山並み、定住促進に力を注ぎ、山村振興が進んています。とあり、青空と緑の山林と田んぼの広がる大きめな風景写真と、あとの3枚は小さめで、子供を含む移住者と地元住民が笑顔で並んで立っている写真と、改装した古民家でくつろぐ移住者家族の写真。コメントに、総務大臣賞の受賞を市長に報告しましたとあり、 四季島自治区長さんが賞状額を持ち、太田市長と笑顔で並んで立っている写真です。特集3終わり。